NHK カルチャーアワーです。文学探訪芥川龍之介第4回、今日のテーマは第一高等学校。お話は文教大学教授の関口康義さんです。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
皆さんこんにちは。文学探訪芥川龍之介の第4回です。今日は芥川の第一高等学校時代を取り上げます。1910年、明治43年3月、東京府立第三中学校を卒業した芥川龍之介は第一高等学校の入学試験を目指し、1日10時間内外の勉強に取り組むのでした。英文解釈、幾何、三角法などの主要な科目に時間を割り振り、せっせとこなしていきます。要領のいい彼は休みに入ると徹底した学習を進めました。第一高等学校、略称一高は、東京本郷の向こうが丘にあったので、向こうが丘を漢詩風に呼び替え、音読し高陵と言われました。この学校は第二次世界大戦後の学生改革まで日本の高等教育の超エリート校として名を馳せた学校です。当時は3月に中学卒業、7月高校入試、9月入学式という制度になっていました。芥川の一高文科志望は早くから決まっており、進路に関して悩むことはなかったようです。陽華の人々も文科への進学には賛成でした。入学試験では第一部おつるいとされる英文科コースでした。当時文科志望者は法科や農科に比べると少なかったとはいえ、天下の一高には全国から多くの秀才が志望したのです。総じて1910年代の一高入試は激烈な競争となり、浪人も多数生まれ、社会問題化していました。入試の弊害を取り除く試みも始められ、この年から中学校で優秀な成績を収めた現役生は無試験検定、推薦で入学を許可する改革制度が実施されることになりました。芥川と後に創作を競い合うことになる久米正雄に、受験生の手記という小説があります。これは1910年代の一高入試を背景としたもので、難関の一高入試のありさまや受験生の愛感が喝写され、興味を引きます。芥川龍之介が受験した1910年、明治43年の第一高等学校第一部おつるいの入学試験は、受験生らの予想に反してかなり厳しい競争となりました。志願者総数116名に対して、受け入れは無試験検定が数名、試験入学枠の方は前年入学の10名が岩本定のドイツ語の試験で落第していましたので、20名ほどしかなかったのです。合格の最終確認は官報で行われました。官報というのは政府が出している広報誌です。当時はそこに合格者名が、載ったのです。官報には無試験検定と試験組と分け、しかも成績順に発表されるのでした。芥川は無試験検定合格8名のうち順位4番の入学許可です。 無試験組のトップ合格は後年京都市立美術大学、現在の京都市立芸術大学の学長として敏腕を振るった長崎太郎でした。3番には後年非行少年少女の更生に力を発揮した石原昇が、5番には日本共産党の委員長を務めた佐野文雄が、6番に兄弟教授となる小栗国道が、8番に後年の人気作家久米正雄の名が見えます。試験合格者は21名、芥川と関わりを持つ人を拾いますと、4番に菊池寛、5番に石田幹之助、7番に井川京、8番に松岡善城、この人は後善城の善という字を取り、城それを譲ると読むようにしまして、松岡譲という作家になる方であります。飛んで20番に藤岡蔵六の名を見出すことができます。他に後に親しくなる成瀬誠一は補欠合格、不立山中の友西川秀次郎は第2部おつるいに無試験検定トップ合格を果たしました。入学式は9月12日に行われ、授業はすぐに始まりました。語学詰めの内容です。芥川はドイツ語に力を入れます。語学の他には国語、漢文、東洋史、西洋史、倫理学、法学通論などがありました。当時の一校の職員名簿を見ますと、学校長は新渡戸稲造です。教頭は菊池久人、第一文化主任は斉藤阿具となっています。芥川は第一大教場で行われた校長の新渡戸稲造の倫理、まあ修身講話と言ったらいいんでしょうか、その講義を熱心に聴講しました。以下主な教師を挙げますと、英語村田雄二、黒柳国太郎、読語岩本定、菅虎夫、福間博士、倫理心理論理読語早見博士、普通語杉田義雄、国語作文添削杉俊介、今井彦三郎、東洋歴史柳井渉、外国教師英語ジョン・ニコルソン・シーモア、普通語ラテン語西洋歴史カミル・ジロー、読語ラテン語エルンスト・エミール・ユンケルなどです。いずれも個性派であり、芥川書簡にはこれら教師の名がしばしば登場します。特にドイツ語の3人の先生がよく顔を出しますので、ちょっと触れておきましょう。まず学生を厳しく叱りつけ、成績が悪いとどんな理由があろうと落第させた岩本定先生を挙げねばなりません。波とか例の真実一路で知られるあの山本雄三ですら落第させられているのです。岩本定は漱石の三四郎の広田先生のモデルだとされる人でありますけれども、この岩本定に関しましては評論家の高橋秀夫さんの偉大なる暗闇という評伝もありますので、ご覧いただきたいと思います。文庫本にもなっていますので、簡単に手に入れることができます。この学生に罵声を浴びせ厳格な採点をする岩本先生には、それでいてどこかに人を引きつけるところがあったようです。一高卒業直前、不立山中時代の友人山本清に宛てた芥川の便りの中には、もう一度岩本さんに叱られてみたい気にもなる という言葉もあるほどです。福間博士は岩本とは異なり学生に人気がありました。彼は独学でドイツ語を習得し、一高教授にまで上り詰めた努力の人です。森外を師と仰ぎ交わりを結んでいました。小柄で金縁の眼鏡をかけ、長い口ひげを生やした福間博士は勉強家で授業も熱心でした。またユーモアに富んでいました。彼は鴎外の二人の友に F 君の名で登場します。後年芥川は鴎外の向こうを張って同じタイトルの作品二人の友を書き、福間先生のプロフィールを描きました。芥川の描く福間先生は優しくユーモアに満ちています。一部をちょっと紹介しましょう。僕らは皆福間先生にある親しみを感じていた。それは先生も青年のように快楽を好んでいられたからである。先生は一学期のある時間に久米正雄にこう言われた。君にはこの言葉の意味が汲め取れないんですか。久米もまたたちまち洒落をもって報いた。ええ、ちょっとわかりません。どういう意味が含まっているか。面白いですね。福間博士は芥川在学中の1912年、明治45年2月3日、30代の半ばで喉頭がんで亡くなります。芥川はその死の直前、親しかった井川京と病院に見舞っています。今一人のドイツ語の先生、菅虎夫は漱石の学友で、熊本の第五高等学校時代に漱石をその彼の勤める五校に招いたことで知られる先生です。ドイツ語学者としてばかりでなく、能書家、つまり字がうまいということですね、としても知られていました。芥川は後に第一創作集、羅生門を出すに際して、大字と背文字などを書いてもらうことになります。一高は原則として全寮制をとっていました。けれども芥川龍之介は最初の1年間は入寮していません。特殊の事情ある者は通学を許すと規則にあるので、その例なのでしょうが、内実は定かではありません。一高の入寮制度は下級生には厳しく適用されましたので、2年に進級する際には彼も中寮3番に入寮しています。3年になる1912年、大正元年9月の入れ替えでは北寮4番に移っています。自治寮では自治が許され、酒やタバコも自由で、飲食店や劇場への出入りも無論自由でした。ストームと称して寮内で酒を飲み、放火抗銀するのが籠城主義という寮の伝統だ、理想だという考えは芥川入寮の頃にはさすがに疑われ出されましたが、主流であったことには変わりません。寮は一室12人でした。個人の持つスペースは至って狭く、それまで一人っ子同然の生活を送り、個室まで与えられていた芥川には狭い部屋での共同生活には馴染めないものがあったようです。彼は大勢でのストームや特にまかない性罰などという野蛮な行為を嫌いました。それがいわゆる一高式ボヘミアニズムだと言われても納得できなかったのです。芥川にはストームとコンパやまかない性罰に代表されるいわゆる高涼精神には関わりがなかったと言ってよいと思います。けれども 寮生活を通し、彼は生涯交わりを結ぶ井川卿をはじめとする何人かの良き友を得ることとなるのです。芥川龍之介の一校での交わりは、山口中学出身の秀才佐野文雄に始まります。後年初期共産党の委員長を張った男です。佐野は長身白石の美男子であり、多くの学友から羨望視された学生なのです。入学当初は傍目にも芥川と佐野の接近は明らかでした。菊池寛は1年生時代に芥川は佐野文雄と親しかった、2人とも秀才でどこかに計画を増していたと反自叙伝に書いています。が2人の仲は長くは続かず、芥川は寮に入るや井川卿という無二の友を得ることになります。井川卿、後の法哲学者、大阪市立大学学長となるこの人は島根県松江市の出身、結婚し常と卿となります。芥川より4つ年上でした。1906年、明治39年3月、島根県立第一中学校を卒業しますが、悪性の消化不良のため進学を断念。回復した1910年、明治43年春上京し、宮古新聞社記者見習い中に官報で偶然一校入試の日を知り、2週間の勉強で合格したという経歴の持ち主です。療養生活中にははがき文学、よろず情報、それに地元の新聞商用新報などに短歌や詩や小説や随筆を発表していました。また宮古新聞の懸賞小説に応募した海の花が一等入選し、350円という当時としては大金を獲得するなど、その文学歴には輝かしいものがありました。が彼はこの事実を一校の旧友には語っていません。芥川と井川卿の深い交わりは、2年生になって2人が中寮3番で生活を共にすることに始まります。互いに惹かれるものを感じてのことだったのですね。常と卿は一校時代の親友なりと書き出す芥川のエッセイ、気鋭の人、心身の人、常と卿には、一校時代の当時は井川卿ですけれども、その生活が的確に語られています。芥川は同じ自治寮に寝起きしたこの友人の生活に触れ、常藤は朝6時ごろ起き、昼の休みには昼寝をし、夜は11時の消灯前にちゃんと歯を磨いた後床に入るを常としたり、その生活の規則的なること、エマヌエル・カントの再来か、時計の振り子かと思うほどなりきというのです。井川卿の寮生活の様子がよく伝わってきますね。この文章は、常藤はまた秀才なりき、格別勉強するとも見えざれども、成績は常に首席なる上、フランス語だのラテン語だのいろいろのものを習得しいたり、それから休日には植物園などへ水彩画の写生に出かけしものなりと続きます。常と卿、当時の井川卿は水彩画に強い趣味を持っていました。芥川がこのような生活態度の井川に感化されたことは言うまでもありません。それまで勉強一筋の生活をしてきた芥川は、 ゆとりを持って学生生活を楽しんでいる井川卿に驚きの目を見張っているのです。井川卿のほかに芥川が特に親しくしたのは藤岡蔵六と長崎太郎でした。藤岡蔵六は後年の哲学者、旧制高南高等学校教授、長崎太郎はさっきも申しましたように後年京都市立美術大学、現在の京都私立芸術大学学長として優れた芸術家を多数育てました。一高卒業時に赤城山へ旅行をしたのはこの4人の仲良しグループでした。一高時代の芥川龍之介の親友井川卿は中学時代から日本聖公会松江キリスト教会に出入りし、オリバーナイト牧師の自宅で行われていたバイブルクラスにも出席していました。父没後の彼の一家は母親はじめ姉や妹までほとんどが洗礼を受けています。しかも姉の一人は牧師夫人となるなどキリスト教との関わりが深かったのです。井川自身は洗礼を受けなかったもののキリスト教の影響は生涯つきまといました。1910年、明治43年、一高入学組には井川卿のほかにもキリスト教との関わりの深い人が何人もいました。芥川本人も無論のこと同じクラスの藤岡蔵六、長崎太郎、成瀬誠一、それに学科は違いましたが第一部高類入学の柳原忠夫や三谷孝信、この方は法哲学者三谷孝正さんの弟さんでありますけれども、そうした人たちの名が立ちどころに浮かぶのです。一高にはキリスト教青年会という集まりがあり、長崎太郎や柳原忠夫や三谷孝信らが所属し暗い教室で集会を開いていました。藤岡蔵六は宇和島中学校時代に日本メソジスト宇和島教会に、また一高時代は海老名壇上が牧師をしていた本郷弓町教会の礼拝に出席しています。藤岡は入学早々芥川と言葉を交わし、新宿の芥川の家に遊びに行ったこともある間柄でした。仲間の中でキリスト教に最も熱心だったのは長崎太郎でした。長崎は高知県の安芸中学校を経ての一高入学でした。県立安芸中学校時代に教会に通い始め、上京後は市ヶ谷教会に通い、1910年のクリスマスに秋月至牧師から洗礼を受けました。彼は熱心なクリスチャンとして一高時代を過ごし、旧友に教会出席をしきりに勧めました。近年出現した彼の一高時代の日記、長崎日記と呼びますけれども、それを見ますと芥川との交流が詳しく書き記されています。日記には井川卿と聖書を読み共に祈ったという記事も見出せます。市ヶ谷教会に井川卿と共に秋月至牧師を訪ね信仰談義をしたという記録もありますし、一高裏の手もて教会に出席していたことは柳原忠夫の日記が記しているところです。芥川龍之介も聖書に関心を示しよく読んでいました。教会にも出席していることは、これも近年出現した井川卿の日記高陵記が伝えるところです。井川卿や藤岡蔵六、それに長崎太郎が一高最後の学期に寄宿した日独学館のドイツ人宣教師 シュレーデンの所属したドイツ人教会には確実に出席しています。市ヶ谷教会や本郷弓町教会の礼拝にも出席したかもしれません。さらに柳原日記、これは柳原忠夫全集の第28巻に収録されていますけれども、そこに見られる長崎太郎などがしばしば通った、さっきも申しました市高浦の手もて教会などにも足を運んだ可能性も否定できません。親友井川教がキリスト教に最も接近するのは一高の2年生から3年生にかけての頃です。芥川龍之介との友情がピークに差し掛かった時期に重なります。井川教は夏休みに帰省しますと、一家と関わりの深い松江の千鳥城近くの日本聖公会松江キリスト教会を訪ねては、オリバーナイトの後を継いだ長野無次郎牧師と聖書の話をしています。芥川と親密さを増した彼は、この頃芥川に英文の新約聖書 The New Testament を送ることになるのも、こうした背景を知るとよくわかることです。井川教は中学時代に姉の夫の死に際し、人生の無常を感じ、聖書を読むようになったのです。それが英文の The New Testament でした。オックスフォード大学出版部刊行で、金帝訳の改訳は読みやすく、そうした思い出もあって、井川は芥川にこれと同じものを求めて送ったのです。芥川は、この英文聖書を熱心に読んだ形跡があります。東京駒場の日本近代文学館には、芥川の名を冠した芥川龍之介文庫がありますが、そこにこの聖書は保存されていますので、手に取って見ることができます。実際に私はもうかなり前のことになりますが、井川教が一高時代に芥川にプレゼントしたこの英文聖書を調査しています。扉横見返しに、一高在学中井川君より送らると芥川の文字で書かれ、中には赤インクによるアンダーラインがかなり見出せるのです。芥川と聖書との最初の関わりは、一高時代の英文新約聖書にあったことを記憶しておいてください。芥川のキリスト教との関わりは生涯続きます。初期のいくつかのキリストものに始まり、いわゆるキリシタンものを彼は生涯書き続け、晩年には西方の人、俗西方の人の2つのイエス論を書いたほどです。彼の文学を論じるにはキリスト教を抜きにしては成り立ちません。この放送ではその点を常に意識し、芥川龍之介はなぜ執拗にキリスト教やその中心に存在するイエスという人物を追い求めたかを考えていくつもりです。
NHK カルチャーアワー文学探訪、芥川龍之介第4回、第一高等学校。お話は文教大学教授の関口康芳さんでした。次回は謀反論の波紋をお話しいただく予定です。なお、この番組の副読本が全国の主な書店で発売中です。どうぞご利用ください。NHK カルチャーアワーを終わります。